イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ
振動中。
今週は、
はい、滝町にお邪魔しております。
大いに気合の木と書いて滝町ですね、滝町といえばもうすっかりおなじみの観光案内人です、
はい、滝町役場農林商工課の松本です。
はい、
お願いします。
今日はですね、はい、ちょっと季節に合ったイベントをちょっとご紹介させていただきたいかなと思います。
はい、それは何ですか？
はい、とことこ水歩きっていうイベントがございまして、世界遺産の立場用水を歩こうっていうイベントを今度主催していただきます。一般社団法人ふるさと屋から、高橋さんに来ていただいてますので、高橋さんの方からご紹介させていただきたいと思います。
はい、
こんにちは、一般社団法人の高橋です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします、はい、この、世界遺産の用水を歩く、はい、ウォーキングのイベントなんですね。
そうですね、国内のですね、たった一つの、まあ、国の登録記念物であり、それから世界灌漑施設遺産に登録されている立場用水ですね、これをまあ皆さんに紹介したくて、その歩こう水歩きということで企画いたしました。
はい、だいたいどれぐらいの距離なんですか？
今回の場合はですね、だいたい5キロぐらいですね、はい、まあ、コースとしてはですね、全長用水は28キロございますので、それをまあ3つのこうウォーキングコースに分けてですね、歩く企画をいろいろやってるんですけど、その中の一つにですね、この玄城の里周遊コースというコースがございまして、でこのコースのルートを利用しましてね、岩清水が湧いてるこの正面にあります唐津岳の伏流水なんですけども、その水をまあ用水沿いを歩いて水を取ると、それで取って帰ってきて、それをまあいろいろこう飲んでみてですね、楽しむというような企画になっております。それからまあ出発点はここの玄城の館ですね、ここを出発点にしますんで、まあこの後、まあ、この施設の足湯のことなんかもお話しいただけると思うんですけど、で道中はですね、語り部さんっていうボランティアが私たちの地域にはございまして、この人たちは、まあ、立場用水のですね、まあ、世界遺産ですので、こう歴史の話とかですね、現在の農業用水のこの活用とかですね、そういったこともいろいろこうお話ししながらこうウォーキングをしていくっていう、そういう楽しみもございます。
はい、なんかいろいろ勉強できるし、
そうですね、ウォーキングしながら体も動かしながら、
そうですそうです、
ちょっといろいろ知識ももらってっていう感じですね、
は
い
は
い、
ですから、一般社団法人としましては、ね、この、まあ、もう一つの目標としましては、健康福祉っていうテーマを持っているんですね。歩くことで、この自然を歩くことで健康につなげようという、そういう狙いもあるわけですね。
なるほど、はい、だからハーブとか薬草の森、玄城の館を起点としているわけですね。
まあ、その通りでございます。
はい、じゃあ早速、その、コースの中の一つに入っている玄城の館、足を入っちゃいましょうか。
ねえ、入ったことないんだよ。
ね、そうだよね、もう何回も玄城の館マッチョに連れられて行ってんですけど、なぜか足湯に一回も入ったことがないという厚襟なんです、
ぜひぜひ。
水歩きをもうする前ですが、とりあえず湯の中入ろうかでは行ってきます。
いやー、気持ちいい、ポカポカですよ、
足湯、
玄城の館名物というのがこの足湯なんですけど、高橋さん、普通の足湯と湯の色が違いますね、
は
い、
そうですね、これは5種類今日は薬草が入っているとお話ですね、
今回の秋のとことこ水歩き、このウォーキングイベントの最後に足湯に入っていただくんですね、
そうですね、これも足を使って疲れていただいた後を癒すという感じでですね、足にぜひ入っていただきたいなと思いますね、
実はね、あつさん、私、ただエリカは、厚襟では入ったことないんですけど、あつさんに内緒ですでにもう入ってます
内緒で入ってます
内緒で、その時に結構動いたし結構歩いたんだけど、この足に入ったら全然疲れなかったのよ。
あ、その後ってことですか？疲れが出ない。
へえ、この足すごいですよね。
そうですそうです、もう膝をこう痛い痛いってたおばあさんなんかですね、帰りはもう治ったって言ってですね、杖を置いて帰っていくという
つい らずすごいね、
かっこいいね、足湯の後にもうついらんわはーって投げてさっさ
いらっしゃいませ
あーだーどうも来て来て来て来てどうもすーいけの館長さん、はい、上田さんどうも、
はい、こんにちは、ご無沙汰しております、
はい、いや気持ちいいね、
ねえ、ずっと、うん、あの今日のやつは、レモングラス、ローズマリー、ドクダミ、ビワの葉っぱ、それから月桂樹、あと藤バカマン、いっぱいボーンって入れてあります
から、ね、カレー煮込みの気分ですよね。
毎日来てくれてるおばあちゃんたちが言うにはやっぱりここへ入るとあの夜がよく眠れるんです。
あ、そう
なんで腰がね痛い痛いって言って言われる方もね、やっぱり続けるとその腰の痛みも和らぐって言って、
足湯に入ってて腰には使ってないはずなんですね。
不思議、不思議なことにこの後ねトイレ走る人多いです。やっぱりなんか老廃物、
巡りが良くなる、
ね、代謝が良くなるから、そ、うん、それは本当に多いですね、うん、トイレ。
これでも毎日入れるってことは、うん、毎日入るのに安いってこと？
無料です。
あら聞いた、奥さん。ただよ。ただよ。私はただだけど。
ここもただよ。
あ、そう。
そう、無料。
無料無料無料。じゃあさ、あつさん、そろそろさ、お腹空いてきたからさ、なんか無料で振る舞って。
ぜひ。
いいですか、
いいですか、言ってみるもんや。
じゃあちょっと行きましょうか、はい、この中にもね、
はい、はい、お待たせいたしました。もうホールごとです。
ですね、家長の館の中にはいわゆる喫茶スペースがあるんですね。いろんな食べ物、スイーツ、コーヒーとかも楽しめるんですけれども、うん、そのメニューの一つという形でシフォンケーキを今から試食をします。
はい、
なぜか切り分けてもらえるはずの塩ケーキ丸ごとドーンと盛られました、
ね、
どういうことこれ？
これはですね、エリカさんのフェイスブック友達であります松本くんがね、
ここのシェフね、
そうです、松本くんがね、エリカさんにこういう風に食べてもらえって言うと置いて
ちょっと待って、誤解のないように説明させていただきますと、通常も現状の館でシフォンケーキはちゃんとワンピースごと出てくるんですね。
そうですね、常時あるわけではないんですけれどもね、松本くんがいる時に焼いてもらったり、そういうことはあります。
なるほど。
ただこういうホールごと来たのは初めてで、このね、ブルーベリーのジャムもあの子がね作ってくれたんですよ。
おー、すっごいね、なんかつぶつぶ感が際立つ、なんか黒豆の煮物かなって。ほんと
どんどんどんで身がいっぱい入ってますもん ね
これは何ですか、うん、この現状の館の周辺で取れるやつ。
そうですね、はい、それでクツクツ炊いてもらってね、
今シーズンやもんね。じゃあいただきましょうか。じゃあいただきます。
すごい、あ、いい香りしてる。
おぉ、なんか普通のシフォンじゃない。
違う違う違う、
あ、ほんと、
ここならではの
ふわふわなんやけど、うん、お味も甘くていい、ちょうどいいんだけど、
なんか薬草みたいなの入ってます。
カレーライスとかに入ってそうなスパイスじゃない。
そう、
ターメリックもちょっとあった、いくつか入ってんのかな。
そうそうみたい、そうみたい、
そうみたい、聞いとけばよかった。え、待って、今なんかすごいさらりと聞いとけばよかった。
何も情報ないらしい。
ってことはこれ今私たちが一生懸命考えても正解が見当たらない
んです。
ブルーベリー、ブルーベリー
ね、そうじゃない、
ブルーベリーも、
すごいね、これ気まぐれで現状の館では出てくるんですよね。
そうですね、
うんうん、うん、
すごいね、耳が、
うん、粒感すごい、
あ、すごい、
うん、
果実の旨味が
ドワーッ
と出てくる。
ねね、このなんか何が入ってるかわからないスパイシーなシフォンケーキと合うのよ。
合いますね、
めちゃめちゃ新感覚よこれ。
そうそうそう、謎のシフォンだと思ってください。
謎
勝手に謎にしたら聞いてなかっただけじゃない。
忘れた。
気まぐれで出てくる、やはり、ハーブの館ならではの、
ね、
スパイシーシフォンケーキでございました。
ちょっと喉乾いたことない、
ちょっと喉欲しいですね、なんかちょっと飲み物欲しいな。
はい、はい、これパンチの効いたゴーヤのスムージーです。
ゴーヤ本当にパンチ効いてますね、
パンチ効いてますよ。
ゴーヤ
飲めるんです、これね、ゴーヤ缶は言われた方が飲んでくれたんです。
ゴーヤのスムージーって、
うん、ゴーヤとバナナと甘酒、
甘酒、
美味しいですよ。
じゃあいただきましょうか。
はい、どうぞ。
うん、うま
っ。あ
美味しい。もっとゴーヤの苦みって、うん、苦手なとこあるんですけど、うんうん、これ全然ない。
すごいこれ飲みやすい。
これ美味しい、
美味しい、うん、みんなが美味しいって言われ
る、ね、あのミックスジュースってちょっと甘ったるい、大人になればなるほどちょっと甘いなってなるけど、そうそうそう、これゴーヤはすごいバランスをとって
くれる、
うん、後味がすごい今これ、うん、
さっぱりするね、うん、いいこれ。
これも、うん、現状の館で飲めるんですか。
そうです、そうです、うん、ね、イチゴが来るまではこれでいこうと思ってます。
いやね、ゴーヤのスムース聞いたことないから、ね、これはもう斬新、これも新感覚ですよ、うん、という、現状の館の美味しいもののごく一部を館長さんに出していただきました、うん、で、今日ご紹介しているウォーキングイベントの中でこれが無料では振る舞われません、うん、そうね、その時に、うん、うまく、メニューとして載ってたら、うん、ぜひ自分のお金で食べてください。
いやらしい。
そうね、そういうことやでもね。
そういうことですね。
いや、ごちそうさまでございます。
ありがとうございます。
さあ、うん、今日は結果、ウォーキングのイベントの話だったのにもかかわらず、ただ足湯に入って食べただけみたいな。
美味しいとこ取りや
ん。そうそうそう。でもめちゃくちゃね楽しかったですね。
ね
え、途中には岩清水に寄ったりとか、うん、いろいろな歴史的なところをね、はい、散策したりできるという秋のとことこ水歩きですが、改めて主催のふるさと屋の高橋さんから、はい、まとめていただきましょう。はい、これ、いつ行われますか。
そうですね。来月11月19日の日曜日ですね。時間がですね、9時30分から15時頃までということで、たっぷりまあ1日お時間をいただいてということになりますね。参加費等はですね、1人500円、保険代と、それからこのマップ、お立場よしの、まあ、とことこマップですね、これを付けさせていただきますのと、それからお土産が付きます。で、500円。はい。対象はですね、小学生以上ということで、小学生の場合は、保護者の、同伴ということでお願いしたいと思います。
ファミリーで参加できるんですね。
そうですね。
はい。では、詳しいお問い合わせ先を教えてください。
はい。問い合わせはですね、申し込みがですね、この私どものふるさと屋ということで、0598-67-5457 ですね、一般社団法人ふるさと屋の方までご連絡いただきたい、うん、定員は、一応50名で、申し込みは11月10日までに、連絡ください。
ありがとうございます。今日は11月19日日曜日、秋のとことこ水歩き、現状の里周遊コースについてお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方に映画について熱く語っていただきましょう。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回公開の作品3本なんですが、うん、まずは洋画からブレードランナー2049、10月27日の金曜日、本日公開となっております、
うん、ブレードランナー、
そう、なんか聞いたことあるでしょ。
聞いたことある、
ある、うん、1982年に公開されたブレードランナー、うん、当時は2019年の世界を描いてたんですよ、
う
ん、あと2年後、
もうそう
や、なんかすごくない、
もうそれが来ちゃうんだ、
う
ん、
そう、再来年こうなってるかもしれないですよっていう世界を1982年に、はい、描いたんですが、うん、今作はそこから30年後、うん、2049年のお話となっているんですね。
あ、また先行っちゃうのね。
そうで、どんな世界かっていうと、うん、まあ、いろんな宇宙に出ていって人間も地球だけでは住みきれなくなったの で人口が減っちゃった人間の代わりに労働力として作られた人間そっくりのレプリカントっていう人造人間なんですけども、うん、それが共にまあ人間と一緒に共存してて、2019年のその前作では暴動っていうか、まあ反乱が起きるので抑え込む、うん、ブレードランナーってその人たちを規制する、まあ警察みたいな感じですね。今作もまた新しいその2049年の世界のブレードランナーっていう人が出てくるんですね、うん、それがね、ララランドのライアン・ゴズリングが抜擢されまして主演、うんうんう
ん、パッと見てすぐ分かった
ね。でもう一つすごいのが、その2019年にブレードランナーだったディッカード、 ていう人なんです、逆なんですけど、うん、それがハリソン・フォードだったんですが、ほうほう、今作にも出てるんです。すごい、スター・ウォーズみたいでしょ、
ね、
何十年も経ってるっていう設定でまた出てるっていうのが前作で、行方不明になる、
あ、そうなの、
最後、まあ、姿を消すっていう設定なので出てきてもおかしくないですよね。
時が経ってまた現れたっていうね。
そうなん
です。それで現れるんだ。
そう、同じこと、まあ、レプリカントっていうののね、開発している会社が巨大な陰謀を持っていて、それに気づいたライアン・ゴズリング演じるブレードランナー K なんですけども、 K が事件を追っていくと突き当たるのがデッカードという人物、
ハリソン・フォードにぶち当たるのね。
そうなんです。
まあ、
なんかちょっとすごい深くて面白そうですね。
面白そうですね。
革命的な SF 映画としてブレードランナーというのが上映されたので、
うん、
その続編として今作もぜひ映画館で見ていただきたい、
うん、という、
はい、
ブレードランダー2049、
はい、
今日より公開です。
熱い。
さあ続いて、
はい、先生好きになってもいいですか。
いいよ
いや、タイトルだから、タイトル話しかけないで10月28日の土曜日公開です
、はい、先生っていうのが大きいタイトルで、で副題みたいに
そうそう、
てんてんてん、好きになってもいいですか、はてなってなってるのね。
はい、こちらはですね、俺物語や青空エールの作者の初期の頃の作品、はい、漫画なんですけども、
うん、
を実写映画化した作品となってます、
はい、
伊藤先生役を生田斗真さんが、うん、先生を好きになっちゃう高2女子響きを広瀬すずさんが演じております。先生を好きになる女子ってでも普通に学校でいましたよね、
うん、全然いましたよね。
すごい一途に好きなんで、
うん、
すごい気持ちをぶつけちゃうんですよね。で先生も結構まんざらでもなくて
あ、そうなんだ。
そうそう、今回はまあ思いに、ひたむきな思いに少しずつ先生もちょっと傾いて、でも世間はやっぱりそれは許してくれず、
うん、
女の子の方は応援する友達とかね、そんなの関係ないじゃない、好きなら好きでいいじゃないみたいな熱いわけですよ、高校生だからね。でも先生ってのはやっぱり先生なのにそういうのはダメでしょって、
うん、
校長先生だ PTA だってね、うるさく言われるわけですよ、う
ん、
まあ、そんな中で
そんな周り知ってんだむしろ広まってる ね、
ね、二人の恋のことが
広まってる
ね、 ね、
まあ、その片思いってどうなっていくの、純愛ストーリーとなっていますよ、
はい、まあ、ちょっと懐かしい思いに浸りましょうかという、うん、
ですね、キュンとしますよね。そうですか、はい、10月28
日よりロードショー、先生好きになってもいいですか、ぜひご覧ください。
あちり、で3作品目ですね、うん、
レッツラ混ぜ混ぜ
何のこっちゃ何混ぜんの、
知らないの、知らないの、
映画キラキラ、プリキュア、アラモード、パリッと思い出のミルフィーユ、10月28日土曜日公開です
そのエリカさんのセリフとさ、棒読みのこの温度差もうちょっと寄せていこうよ
ということで、まあ、プリキュアですよ。
そうですよ、
来ましたよ、プリキュア。
今回のプリキュアはスイーツ作り、
そう、前作からスイーツに偏っていますよね、
うん、なぜかね、うん、毎回違うはずなんだけどね、
そうで
音楽とかね、
戦わないんですよね。
そうね、肉弾戦がないんですよ、
どうやって 着地するんですか、じゃあ。
まあケーキうまくできたねとか
あー、なに、おいしんぼとかそういう感じ
違う、
なんか違うよ、男子男子
別にあの肉弾戦じゃなくてもちゃんと敵はいますし、
あ、いるのね、
戦います、
だミスター味っ子だって敵いるからね、
町がスイーツに乗っ取られちゃったみたいな感じ。
そう
だ
な、
あ、
う
ん、
美味しく可愛いプリキュアです、
うん、はい、
同時上映がプチドリームスターズレッツラクッキンショータイムとなってます、
うん、やっぱり今回も中学生以下のお子様には何か道具が配られて、
うん、ミラクルキラキラライトがついてきますね。
あ、そうです、だからちょっとこうスティックみたいなものを持って、うん、みんなで今からプリキュアを応援しよう、
そう、可愛いんだぜ、うん、
ちなみにプリキュア大好きなうちの夫は中学生以上なのでいつももらえないということで心の中で僕は応援をすると言っておりました。
大人のお友達なんですね
大人のお友達ですということで、はい、ぜひプリキュア大好きなちっちゃいお友達も大きいお友達もどうぞ、
はい、
映画キラキラプリキュアアラモードパリッと思い出のミルフィーユ、10月28日土曜日、明日より公開です。
よろしくお願いします、はい、
充実した内容でした今回も、
うん、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。
ありがとうございます。また来週。4モールベイはプレゼンツ、あつい、あつとエリカとみんなのラジオ、
はい、あつとエリカとみんなのラジオでした。
でした
すごいエンディングやな。
雑だね。
雑だね。
どうですか最近あつさん。
あーちょっと前先月、うん、久しぶりに旅に行ってきましたんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。3連休かなんかでしたよね先月のね。
そうなんですよ。
で今回どういうルートで回ったんですか。
初日が兵庫県の尼崎市ですね。でそこから高知県に
明石海峡を通ってった。
そう明石を通って高知愛媛と行ってきました。
久しぶりにあの一人旅の演奏をしながらの旅に出かけられましたけど、
ね、
楽しかった。
やっぱりねいいですね。日常生活とちょっと違うじゃないですか。そういうのがやっぱり久しぶりに味わったなっていう気がしましたね。
まあ旅とはいえ、うん、あなたの場合は普通に旅館やホテルに泊まるのではなく、うん、自前のキャンピングカーをあの一緒にねそうそう連れてっての旅ですから。
車中泊ですからね。
まあでも昔のさ軽ワゴンをこう寝床にしてた時に比べたら、
うん、もう格段に違いますよ。
だって昔のほら軽ワゴンの時なんか雨降っただけでドタドタドタドタ
ドタドタドタって言うし、もう常にあの匍匐前進で匍匐前進で生活してる感じだからさ。立てないんですからね。
ブログ書くのも
そうそうそう、かがんだりとか、うん、しながらしか書けないです。
めっちゃ肩こりながらやってたもんね。
そうです。
今はもうテーブルがある
もん
ね。
そうなんです。あもうそれだけでもありがたいですね。
なるほどね。暑さのキャンピングカーを使ったライブツアーというか、
うん、
だから旅ガラスね、
うん、これからもちょっと時間があったらやりたいなと。また
全然行ってないとこってどこですか。
距離が離れてる。もう北海道はまだ行けてないですね。であと東北も行けてないので。
そうですよね、うん、福島に前行ったんだ
けど。はい福島は行きました ね、
その上だよね。
そうですね。
ということで、はい、次はいつになるのか分かりませんけど、また暑さの旅ガラス話もお楽しみに、うんはい、さて、うん次回公開録音が
はい11月5日日曜日ですね。
時間の方が
1時からと3時からの2ステージです。
スペシャルゲストが
カモン達夫さんでございます。
カモン達夫さんが登場です、
うん、
あのイオンモール名はリニューアルしてからの周年祭と、
う
ん
そうですね、
いうことになりますので、うん、合わせてぜひお店の方にお越しください、うんはい、場所はイオンモール名は1階の花勝負の広場です、うん、お待ちしてます。
はい、
じゃあそろそろお別れですね。
そうですね、
はいはい、皆さんお昼ご飯ちゃんと食べてね、
あ
つとえりかとみんなのラジオ。お相手は
元気系シンガーソングライターあつと
ただの人ただえりかでした。バイバイ。